のびついってプレゼンツのびつア
どうも皆さんこんばんは、ドルコ名人でございます。今日は一人で喋るわけではなく、また旧来のメンバーに来ていただいております。この方です、どうぞ。
はい、私加藤でございます。
本当にね、そうですね、しばらく連絡も取らずに。
そうですね、お会いしたのが2年、
3年前 か、そこらですね。
そうですね、まあ、ラジオでは5年ですからね。
5年以上ブランクが空きつつ、
5年ってのはすごいですよね。
まあね、辞めざるを得ない状況にな
ってね。まあ、そういうタイミングやったんでしょうね、あの時期はね。
本当にね、よくよく面の皮が厚いというのか、なんかこういう空中分解した人の破片を集めに来てるみたいなね。
ああ、なるほど。フラグメント。集めて。
そう。で、また大きな体育館か何かで復元作業してるみたいな感じなんですけど、今。
そうですね、なんかもう給油を集める連続が続いてますよね。
そうですね、なんかね、ロードムービー的な感じで、
まあまあそういうと聞こえですけど、ね、
そうですよ、トム・ハンクスが何かプロデュースする
な。逆に新しい友達おらんのかって気もしますね。
いや、そこなんですよ、一番問題は。
そうですよ、ね、
いや、本当は、本当はじゃないですよ、本当はもっとこんなに、今までのお仲間をね、頻繁に出すっていう予定ではあったかどうかって言われるとちょっと難しいんですけど、
そうではなかった。
本当は新しい、いやだってね、次の行って乃木つ行って乃木つ春っていう体にしてるんで、まあまあ2013年版の私ってこうっていう話をするんではなく、新しいことを本当はやっていかないとダメなんですけど、まだリハビリ期間っていうふうには思いたいんですけどね。
なるほど。
全然違う人にアポを取って、それひょっとしたらラジオやってる人じゃないかもしれない。
ああ、なんか知らんおっさんにってことですか？いきなり？
いや、知らんおっさんか、知らん若い男の子とか。
若い男の子に。
女の子はないかもしれないけど、男を連れてきて、喋れと。いうことも、本当は考えてるんです、頭の中では。
ああ、それはあるんや。
なんかないんですか、そういう人って。
若い子ね、大体5年ぶりに喋るやつに若い子は知らん言われてもね、知るわけないってのあるしね。
そうですね、だから大体もう今35以上の人と喋ってるわけですよ。
まあそりゃそうでしょう
ね。で、この前もずっとラジオで話してたように、どうしてもネットラジオを聴取している平均年齢って高いであろうと、じゃあニコニコなの、どうなのっていうとこなんですけど、まあどうなんでしょうね、その辺の人たちになるのか。
まずね、これはまあまあ自分のことから言わせてもらったら、はい、僕が最初にラジオに参加させてもらった年に近く今衛星さんがなってる、
ね、なりましたね。
35の終わりか6の時に初めて参加しましたわ。
ようやりましたね。
でその時にようやりましたねって言ってたけど、あなたこの年でもっぺんやってるわけですから。そうそう、同じことやってるわけです。
もっと立ちが悪い
んですよ。まだやるんやってみんな思ってるからね。でそれで考えた時に、じゃあその時は聞いてたもの、僕今聞いてる方は聞いてないわけですわ。
ああ。
ニコニコ動画見てる方見てませんよ。そんな忙しいね、こっちは。見てる日はあるか、いうのもあるし。そないね、何か、他の何かコンテンツを見てるかって言ったらね、そんなことないです。今ここに僕、まあ今ここの私の家で撮ってるんです。そうです。
意外とね、新しく引っ越しされたのがご近所さんやった。
そうそうそう、またかいってかね。前もチャリンコで移動できたけど、今回もできる距離ではあるんですが、今目の前に私テレビあるんですけども、はい、大きめのテレビ。
32インチですかね。
これ40インチです。おー。そうそうそう。あのフレッツにもう一回入り直すっていうことを無理やりやって5万で買った40インチって。
ああ、なるほど。
何見てるかって大日本プロレスしか見てないですからね。
それはあれですか？そのスカパーか何かで。
YouTube で。
YouTube で。
YouTube が繋がってるから、無線で繋がってるから、それで見るのと、あとはもう DVD を見るかぐらいで、新しいもの見ない。
ああ、もうだから再生産ばっかりですね、基本は。
そうですね。Hulu も入ってるんですよ。
あれ、1900円でした？ 980 円でしたっけ？
まあ、908円で大会するつもりですけどね、今月中ですから。
ああ、Hulu を。
何見てるかって、プロジェクト A ですからね。
プロジェクト A だ、ジャッキーチェンの。
ジャッキーチェンの。ただで見れるんでね。
もう、再生産ばっかりや
そうですね。何にも新しいものはインプットしてないです。
ダメですね。
ダメですね。なんかそれは、僕がダメなんだと思うんです。 世の中の人は見てるのかもしれない。
どうなんですか、みんな世の中の人パズドラばっかりやってますよ。
パズドラって何なんですか。よく聞くとパズドラって何なんですか。
パズル&ドラゴン、
それ何なんですか。ゲームなんですか。
ゲームです。ぷよぷよみたいなゲームが携帯でできて、うん、ドラゴンを倒していって僕らの苦手な、うん、あのドラゴンと剣と主人公僕っていう、う
んうん、全然興味ないなそれ。
人
生
だろ。それ
流行ってるんや。
いやいや、そういうのはまあまあやってるわけじゃないですか、みんなスマホとかね。であとはなんかようわからんけどテレビ番組録画したやつを見たりとかアニメを見たりとかしますよ、電車の中では。僕らそんな扱い方してないけど。
ああ、
な、
そ、え、録画したやつをスマホで見てるんですか。
そうそうそうそうそう。
あ、みんな見てますね。
見ているけど、僕ら本当この前も言ってたんですけど、うん、どうやってあれやんのみたいな。ビーラー買ったらなんなんできるのみたいな。
まあまあそんなレベルですよ。僕もよく分かってない。よく分かってないよ。
そのやれ言われたら多分調べて一日あれば僕らやる自信あるけど、やる気が起こらない。
起こらないし、そんな面白いも、うん、そんなあんのって感じで。今一番面白いのは、僕にとって面白いのはレコードチャイナぐらいですからね。
レコードチャイナってなんかおかしい面白い中国の記事が出てくる。
そうですね、中国系のサイトですね、うん、あれは毎日見てますね。
そうなんですか。
あれは好きですね。
人民日報とか、
まあ、近いものがあります
ね。そうだから、中国の男の子が日本に観光に来て、うん、ショックを受けたベスト10みたいな。
まあそうなんですよ。そんなのは毎日見てます。
なんか加藤さんもパウエルみたいに新しいフレンズができたんですか。
いや、そういうわけじゃないですね。あ、なんかできてましたね。ディアフレンズができてましたけど、ディア
フレンズのベストフレンドができたって話ではなくて、
ではなくて単純に今香港映画とか中国映画ばっかり見てるんで、
あ、こんなとこにも何か売国とかみたいな。
そう見てるんですよ。あ、毎日見てるんでね。そう
でも世の中の人結構そういう人多いんかもしれない。
うん
ですね、やっぱりだって好きなもんいつも見れるんやったら YouTube の履歴もそんなんばかりになってますもんね、やっぱり、ね、
そうですね。
うん、
じゃあこの間松井秀喜さんですか。
松井秀喜、はいはい、
はい、国民栄誉賞ですか。でも私知り合いの俊香さんの主婦の方に、
うん、
今日松井の国民栄誉賞のなんかあるから録画撮ってんのよって言われて、
ほう、
それやってることも知らなかったですからね。
ああ、長さんと一緒に、
そうそうそう、始
球式
に行ったんですね。長さんって人々に言うんだな。そう、それを、
うん、
リアルタイムで見なければいけないという感覚はないんですよ。
ああ、まあそれ主婦だからそういうふうに言ってるんじゃないですか。まあ、
いずれどっかで見れるんちゃうのと思って、結局見てないですよ、僕は、
うん。
それは。だから、みんなリアルで見てないじゃないですか。うん、だから、ね、視聴率のやつもなんか変わって、結局録画してる率もなんか入れるとか言ってるでしょ、今。
どうやって調べるのかっていう、そのロジックも
分からないですけど、どうやってそれ分かるのかなと思うけど、うん。これみんな何見てんのかね、全然分からないけど。
意外とドラマも見てるし、ガリレオとか良さそうですよ。
ああ、ガリレオ。
うん。
だから福山。
福山と吉高由里子。
あ、吉高由里子ですか。
うん、
ギリギリ分かるぐらいですからね。
おっさんになってますね。
テレビ見ないんでね。
あ、出た。
テレビ全く見ないんですよ。
出ましたね、テレビ見ない自慢。
自慢。でもね、僕ね、いつも流してるけど、月曜日の夜10時ぐらいがいる確率が高いらしくてですね、テレビつけるたびにですね、なんだかな、サラメシいうですね。
あー、中井貴一が NHK の、いいでしょ、あの番組。
中井貴一が1時間にどんだけ喋んねんてぐらい、ナレーションで喋り直すやつ。そ
う、1、まあ30分かな。サラメシっていうのは、あれですよ、その、世の働いている男女のお昼の風景を、追っかける番組なんです
ね。普通の人のね。
そう、
ここ普通の。
だからどこどこの工場行って愛妻弁当これですとか。
そう
面白いでしょあれ。
あれをなんか知らんけど毎週見てしまうんですよ。
うん。
まあたまたまその時間に家をおるからなん
ですけど。はいはいはい。
なんか中井貴一がちょっと好きになってきてね。
え、なんで？
そんだけ喋んねんこれ。
そうなんで。あのちょっとおちゃらけたキャラを演じてるなん
か。まあまあそうですね、うん。
ナレーションは別の人格みたいな。
そう、三吹四年の中井貴一とは違う。
違う。
そう。あれぐらいですかね。ほぼ見てんの。他はもう、天才テレビくんとかたまに見てますけどね。
朝でしょ。
朝ですね。テレビ見ないなぁ。衛星さんテレビ見ます？
見ますよ。
何見てるんですか？
ドラマを主に見てるのと、今だとアマちゃんをずっと。
アマちゃんね。
朝の連ドラを。
アマちゃんみんな見てますね。
見てますね。
見ないな
ぁ。やっぱりそう、両極端になってるんだと思うんですよ、今みんな。
まあそうでしょうね、
うんうん、まあ、そんな中でネットラジオにこうみんな気分をなびかせるっていうのは至難の技ですよ。
なびかないですよ。
だって聞いてた人は、あ、衛星がまたやってるよって言われて、今、聞いてる人、ポツポツ今、増え出してると思う
んです。あ、そうなんですか。
僕もだからね、ホコリ被ってるミクシーを、ふ
っ、ふっ、して。ミクシー、誰出したんや。ふ
っ、倉庫の奥の方から出してきてですよ。ててうん、イニシャル G、Z、ダブルゼータコミュニティに、
あ、書き込んだんですか。
書き込んで、
あ、そうなんや。
うん、そうですよ。もう昔集まってた人たちもみんな集まれ、みたいな。
したら、みんな聞いてるんですか。
そこそこ聞いてくれてるみたいですね。やっぱりね、面白いのが、加藤さんが今どれだけネットのことを追っかけれてるか分かんないですけど、ね、うん、昔に比べて、うん、Google アナリティクス、
あ、してますよ、 Google アナリティクス、それ分かります、
すごいさ、アクセス解析、うん、
まあね、お互い解析し合ってるやつでしょ、もうあんたこういう風に解析してるでしょって取られてるやつでしょ、
そう
めっちゃ怖い機能ですよ、あれ
で、まあ言ったらアクセス解析でリアルタイムで出てくるわけじゃないですか、
ありますな、
あのどっかに爆弾が投下されたみたいな感じで、
そうですね、位置で出た時に
誰やと思うんですよ、品川、大阪、
ありますか、
あいつやとかって分かるわけじゃないですか、
嫌ですね、人が
分
かると
大体大体あいつが多分今見てるに違いないみたいな、
突然テルアヒブが出てきた、誰聞いたんです
か、そうテロリストがなんか
そう怖いな思うけど、
たまにありますけどね、
そうですね、
うん、
なるほど、聞いてはる人おるん
や、いや、だそういうのを見ると、もうでもやっぱほぼツイッターかミクシーかから来てる人が多いですよ、でうち4え23割ぐらいはスマホからのアクセスとかね、
うん、あ、何や、サイト作ってましたやんか、
うん、
あれスマホから聞けるんでしたっけ、
スマホでも聞きます、スマホで聞けるようにするにはどうしたらいいんだろうっていうことを考えて、うん、ケロログがもう今、うん、ほぼお通夜状態で、
あ、ちょっとしんどい
んですね、しんどい、うん、でシーサーはなんかデザインが嫌、
うん、あ、それワードプレスしたんですか、
それで、うん、桜インターネットでワードプレスを勉強を1ヶ月ぐらいして、うん、なんとかホームページ自分で作って、あ、
なるほどなるほど、頑張りましたな、
頑張りましたよ、
でこれをね、
うん、
まあ何、その今んとこ僕聞いてる限りおっさんしか出てないじゃないですか、
はあ、はあ、おっさんしか出てない
です、出てないでしょ、
はい、
これ坂本さんとか出てましたから、
ね、出てましたよ、
びっくりしましたけど、
古き良き人たちが、
ね、レジェンド取り出して、
うん、筋肉マンですね多分ね、
ほとんどね、それを聞いてもらって、
はい、
聞いてもらっていいんですけども、
うん、聞いてもらっていいんです、なんか喧嘩売ってるんですか
今、いや、そうじゃない、そうじゃない、そうじゃない、これね、はいはい、僕とかもう完全にもう誇りかぶっていた人間やから、
うん、
これね、またやって、
うん、
何するんですかこの後、あというのも変ですけど、これをね、
うん、
もっぴんやろうかなっていうのも、うん、まあなんかわからんでもないんですけども、
うん、
もっぴんやるのはええんですけど、
はい、
もう何かするんですかこれ、
これこれから先に何があるのか、
そうそう、次の言って言うのが、
うん、
次の言って言うてるわーって僕思ってたんですよ、
うん、言うてるわーなんですよ、
そうでしょ
言うてみたわーぐらいのでしょ、僕も言うてみたわーって感じなんですよ、
どうすんのかな思って、
まあでもそれをやりながら考えていくしかないのかな、
おお、まあそうです、
いや、ただひょっとしたらこれある日突然やめたっていうこともあり得るわけですよ、ただ2013年のこの時点で一旦やってみてえなっていうのが正直なところ、
それね、僕すごくね正しいと思う、
うん、
なんかね、
期限は決めない、
いや、何しかね、
うん、
僕前参加させてもらった時ね、
はい、
若かった、
分かったって結構江戸市だったじゃないですか、
江戸市だったけど中身が若かった、
うん、
あの、いや、よくない意味で若かった、
うん、
真面目にやろうとしてたらね、
うん、
持たへんって、
持たないですだから今回も本当は坂本さんの回もね、
うん、
ドーンって編集で上げたら、うん、2時間半のファイルを2本で上げたらいいんですけど、うん、先週も迷ったんですよこれ、
うん、2時間半
いやー結構音源あるから、
うん、
毎週更新してみようかなとも思ったんですけど、
うんうんうんうん、
いやいや、これでまた精神衛生上、あ、なんか次撮らなあかんとか人見つけてこなあかんとか思ったら、
そうですよ、
しんどいから、
うんうん、
まあ2週間に1回でいいかなみたいな、
いや2週間に1回でもすごいと思うけど、
うん、
今やね、
うん、
そう、なんかね、前はね、まあ、僕ちょうどね坂本さんが出られた後の、
はい、
出られたというか坂本さんが出らもう出演されなくなった後に参加させてもろて、
うん、
ちゃんとせなあかんとかね、うん、
毎週更新、
いや必死に頑張っとったそれなりに、それなりにね、
いや頑張ってもらってましたよ、
それに頑張ってる時と思ってたけど、今思ったらね、
うん、
あない頑張ってたらね持たへんって、その期間がと思った、
うん、
もうちょっと気抜いてやっといたらね、
うん、
もうちょっと楽やったから、
だからそれがためのポッドキャストっていうね、うん、RSS 配信っていう、
いやほんまそうです、
この未来のテクノロジーがあるわけじゃないですか、
今時の若い方たちは、
うん、
そない考えずにちょっと面白さがやろうぜって言ってやってるわけでしょ、おそらく、
そうですよ基本は、
でそれを僕らは、うん、バスケの僕は何言うとんねんと、
う
もし必死に考えて、
うん、地平を吐くまでネタを考えて、
いや自分の中でのマックスでいかんかったらしん、なんかおもんないやんと思ってやってたんですけど、
うん、
それでも持たへんかったら意味ないですわな、
うん、だからね本当はなんか一瞬はあってっていう言い方でもないんですけど、
うんうん、
本当にもう当時から思ってたんですけど、ネットラジオイコール本当に親父のバンドと一緒のような感じになってくると思うんですよこれから。
ああなるほど、
うん、
NHK でやってる親父バンドみたいな。
そうそうそう、よく今最近あるじゃないですか、親父バンド聴けるとかって言われるんですけど、本当にネットラジオ自体も、うん、もうまあね、バンドで揉めんのもまあ金と女とか、うん、音楽性の違いとかっていうのがあるじゃないですか、うんう
ん、あります
ね、まあ、本当それと一緒にもうラジオもバンドも一緒や思うんですよね。
まあまあ言うてましたしね。
それがインディーズなのかプロなのか、
うんうん、
まあそこそこインディーズでも集めることもできるわけですけど、うん、今やったら、
うん、
まあ本当そんな軽い感じでいいのかなって思って2013、今
すごいな。ここで僕衛星さんがもっぺん、あ、東横さんですか、もっぺんやろうと言い出した時に、
うん、
どうしたんやろうと思って、
うん、
ほんまに思いましたよ。
まあ多分自分が聞いてて面白くあんまりなくなってきたっていうのもあると思う。
周りの番組面白くない。
いやいや、
俺は面白い。
いや俺は面白いじゃん。面白いってなんかパッケージとしてあるけど、うん、なんか、うん、どうなのかなって、やっぱり自分が楽しいの聞きたいじゃないですか。
まあね、
うん、で自分が喋ってんのを嫁に聞かして、
うん、
苦笑いみたいな。
キモいなぁ。そのパッケージキモいなぁ。なんで自分が喋ってんのを嫁に聞かすんですか。喋らないじゃないですか、嫁と。
いや、すぐ寝るんですよ。言ってることようわからない。
あんたの言ってること
ようわからへんから、
寝る言うて。ああ、寝
るの平和。よく寝れるらしいんで。
なるほどね。
はい。
まあでもやるんでしょ。
まあやるんですよ。で、まあこの先に何があるのかわからないし、まあまあ昔までやったらもうちょっと何か、大きくなって、
うん、
影響力があるとこまでなったら嬉しいねみたいな、アクセスアクセスみたいな感じではやっぱちょっとどちらかそういうことは思いつつやってたんですけど、うんうん、今はもうあんまり気にならないですね。反響があったら嬉しいんですけど、
うん、
怖いじゃないですか。
まあね、
うん、
怖かったですね、
うん、いっぱい怖い思い僕らしたじゃないですか。いろんなとこからメール来たりとか
来ましたね。今思ったらあれ今思って何年か経ってもっぺん見たらほんまに怖かったって感
じ。メール見たらね、
メール見たら怖かったわあれ。
まあそういうふうないろんなね戦果をあの釘抜けてきたまた戦友と一緒に、ね、今日もやりますよ。
よろしくお願いします。
お願いします。本当に5年前からするとだいぶいろいろ状況はね。
そうですよ。
まあまあいろいろ新しい人というかもっぺんね呼び集めた友達の方と話す時には、
うん、
今まで何してたのっていう話をずっと聞いてたんですけど、
そうですよね、
どうも、うん、なかなかね加藤さんが個人的にされているツイッターとかっていうのも、
うん、
こっそりフォローしてたりとかね、
うんうん、
してたんですよ、
うん、
でパタッと更新が止まって、
うん、
でラジオやってる時もなんか1ヶ月ぐらい連絡取れなくなったりすることもあったんですよ、
うん、
で心配になって大田橋のね、
うん、
お家まで、
あ、ありましたね、
ポリンスキーと2人で、あの人やばいかもしれへんから今から行こうやばいって言ってタクシーに駆けつけたことがあったんです。
ありましたな懐かしいな。
でタクシーで大田橋に着く手前らへんで電話かかってきて、
うん、
あーすんませんすんません何やねんこれみたいな、
うん、ありました
ね、大丈夫っすわーって言って僕ら途方に暮れて、
うん、
どないせい中ね今までのこのテンションみたいな。
ありましたありました、ほんますんません
のたれ死んでるんちゃうかみたいな。
あれは悪いことしたな、ほんま。
いや、そういうことがあったんで、うん、ピタッとまたなんかいろんな更新類が止まって、
うん
だらね、
うん、
なんかあったんかな思ったんですよ。でまたちょこっと見たらまた更新したりとかにもしてたから、うん、なんかあったんかなっていうふうに思ってたんですけど、どうもこれまたラジオし始めたんですよっていう電話をした時に、 僕は衝撃の告白を受けたんですけど、
まあ、衝撃、まあ、衝撃かな、
衝撃ですよ
多分ね、
うん、
何やらかんやらとかね、人とねコミュニケーション、コミュニケーションちゃうな、コンタクトをね取らんようになったんが、うん、2011年のね、
うん、
8月か9月かな。
あ、それはあのスピッツの誰かみたいに、
今スピッツの誰か取らなかったですか、それの知らないけど
いやいやいや、
一回途絶えて、うん、まあ、それがから多分ね、約1年、
うん、
はほとんど人と、まあ仕事はしてますけどね、
うん、
仕事以外の人とで個人的な付き合い全くなしでしたね。
なんか嫌なことでもあったのかっていうと、そういうのはないんですよね。
嫌なこともいいことじゃないですけどね、うん、病気になりましたね。
病気に新しいですよ、加藤さんは。病気にな
ったんですよ、まあ、病気見つかりましたね、
それは
健康診断で見つかって、うん、で手術して、
うん、
まあ、もうボンボンボン早く言うたら、手術したらがんやったんですよ。
手術したらがん、
がんやった、
がんっていうのを見つかったんじゃなくて、腫瘍かなんかな、
見つかったポリープやったんですね。
あ、ポリープ、おっさんみたいですね。
おっさんですよ、うん、でポリープ見つかりましたわ、
うん、
って、あ、そうですかって、大きさどんぐらいありますの、16ミリですわ、
16ミリ、 1.6 センチ、
うん、で、あ、そうですかってほっといてもいいですよって言われたんですけど、
うん、
まあ、僕も一応打ち替えて16ミリのポリープです見たんですよ、
うん、
したらえぐらい高い確率で悪性なんですよね。
あ、でかいから、
でかいから、
うん、
だから1センチ、10ミリ超えたらいきなり上がるんですよ、その、なんか眼科の率がね、
はいはい、
うん、しやけど率が上がるだけでほんまにそうかどうかわからへんと、
うん、
あ、そうですかと、で先生に見てていいですよ、ほっといてもって言われたんで、
うん、
見てたらちっちゃになるんですかって言ったら絶対なりません言われて、
no.
あ、そうですか、じゃ見ててもそうですねって言って、取ってくださいって言って取ったんですよ。
それどこのポリープかというと、
胆のうと言われる、
胆のう、
肝臓の下になんかおまけみたいにくっついてる、
うん、はいはい、
胆汁いうのが出るところなんですね、
うんうん、
まあ、消化器官の一部なんですけども、
うん、
そこにポリープができとりますわって、
うん、
で取ってくださいと、
うん、
で取りました、
うん、
2011年のクリスマスに、
おお、
うん、クリスマスイブを私は病院で過ごしたんですけれども、
うん、
で取りましたわと、で取って、取ってで摘出するんですね、
うん、
で胆のうっていうのは胆のうの一部だけが切ることはできなくて、胆のうごと取るんですよ。
切除、
はい、切除、
丸々、
丸々、
あ、胆のうはなくてもなんとかなるもんなんですね。
なくても肝臓が胆のうの役割しとるから別になくてもいいんですよ、
まあ、リザーブタンクみたいな感じなんですかね、
胆のう自体がね、
うん、
そもそもが、
うん、
じゃあ取ってしまいますって言われたら、そうですかって、
うん、
で、あの取ったら、あの僕付き添いとかおらんかったんで、その時に、うん、まあ、仕事忙しい時やし、うん、そんな一緒にいてくれるようなそんな彼女がいたわけないから、うん、したら僕ものすごい朦朧としてる時に、
うん、
ごっついでかい声で、あのね、取ったらね、ガンですってでかい声で言われてあ、そうですかって、ボー聞いたら、ほんま何や、わからんけど何言ってんな思って、って言ってガンやったんですよ。
癌って告知されたわけじゃなくて、結果的に癌だったと。
癌の可能性はありますって、もともと言われました。
うん、まあ、まあそうですからね。
でも、取ってみたら分かりません、言われて、取ってみたら、
うん、
取ってみたら告知希望しますかって言ったら、もちろん希望しますって言ったんですよ。
うん、
したら、取ったら癌やったと。
うん、
で、癌やけど、ものすごく初期に見つかったから、
うん、
これで止まってたら何もないですと。
まあ、転移してる可能性はない。うん、
転移してなければいいですと、
うん、転移してるかもねってことなんですか。
いや、だから取ったばっかりと分からへん、うん、病気検査せながら、う
ん、いろんなとこ取って、
そうそうそうそう、でいろんなとこ取ってないですね、取ったものを、うん、を見て
まず状況見てね、
で胆のうの取ったらですね、まあ、簡単に言ったら、まあ何やろうな、あのなんかスーパーで売ってるですね、
うん、
生姜焼きの肉みたいなやつなんですよ。
生姜焼きの肉、
あのこのでっかい、このなんか 5センチ×10センチぐらいの肉
で、ベロンとしたロースの味噌漬けしてる
みたいな、ね、そうそうそうそう、あれがちょっとだけ分厚めになったようなやつなんですよ、
う
ん、
ほう、食べれそうな感じ、
食べれそうな感じですよ、
うん、
うん、写真見せてもらったんですけどね、
うん、
でそれベロン取ったと、
うん、
で胆のういうのは肝臓と胆管い
う
のにつながっとるんですよ、う
ん、あ、胆管癌って話題になってましたね。
そうそうそうそう、
印刷会社ね。
そうなんですか、
うん、
で肝臓とつながってるその管、
うん、
その管にもし転移しとったら、
うん、やばいと、
5年生存率4割言われたんですよ。
あ、結構高い目、
だいぶ高いですよ、
だいぶやばい、
だいぶやばいですよ。しやから、
うん、
何を調べるかやったら、切除した切断面を調べます、
うん、胆のうとその肝臓に橋渡している部分の管を調べたいから、
うん
うん、その根元の管の根元に結びついてるところを調べる。
まだそこから切っとるんですよ、
バーッと。ああ、なるほどね。
その管の真ん中から切っとって、うん、そこが洗濯バサミみたいなやつでキュッと締めとるんですよね。うん、だその切った方、うん、取った方の切断面に、うん、もし転移が見つかったら、うん、したら肝臓まで行ってる可能性が高いと。
うん、
したら、うん、肝臓の何割かを取らないか
と。ああ、そうですね。
で、肝臓、まあ聞いたことあるかもしれないですけど、うん、肝臓も何割か取ったって肝臓って復活するんですよ。
みたいですね。
ビヨンでかくなるんですよ。うん、しちゃうけど、癌が、肝臓に行ってるってことは肝臓がでごっつやばい病気なんですよ、
うん、
全然あかんのですよ、
うん、
しやから転移してたらまあ終わりですよと、
うん、
特に君は
若い
じゃあ妙に体力があるみたいだから進行すると、
うん、
じゃあそれを見ましょうと、
うん、
あそうですか、うんまあ、見ましょうとかさ見てもらうのはしゃないから、
うん、
あそうですねって言ったらたまたま転移してなかったんですよ、
ほう
たまたまね、
うん、
せやけどそこから1年間は、
うん、
なああるか分からへんから何があるかね、
うん、
先生は絶対大丈夫って言いたいけど、うん、何かあるか分からんから経緯を見ましょうと、
うんうん、
で経緯見とったんですよ、
うん、
だその間はちょっとボケきれへんなこの話はと、
うん、
俺がんやねんとか言っても笑われへんなと思ったから、うん、じっとしとったんですよ、
人に言うこともなく
まだ
まあまあ本当ごくごく身内
に言ったけど、人間に言って、それでだからまた聞きで聞いたらただに心配されるだけじゃこんなもんって、
うんまあ、確かにね、
うん、これはちょっと笑いになっていかれへん、
今度君と会えるのも最後かもしれないからみたいな、
笑ってくれたらいいですよ、ようガンとか言ってくれたら楽しいけどそんなやつばっかりちゃうし、これあかんな思って黙っとって、で1年経過が出たのが今年の、2月、
もう本当2011年のクリスマスからほぼ1年
経
って OK だよって言ってもらえたと。
でまあ物はもないから、
うん、
もうええよと、
うん、
今度ええよと言って、とりあえずまあとりあえず1年経過終わったからまあすぐには死なんやろと、
うん、
今なったと、
うん、
いうのが現状です。
本当はあの宮迫さんみたいな感じ
ですね。まあ、そうですね。でもその間もいろいろあったんですよ、
うん、
その1月にね病理検査が終わって、
うん、
何もないですと、
うん、
転移してません、まあ、よかったと思ったら1ヶ月後にすいません、あの肝臓に白い影が見つかりましたって言われて、
白い影、
いや来たなと、僕一回手術してるわけやから、うん、大丈夫言われたから影見つかってたらかなり再発なんですよ
っぽいですよね、普通考えたら、
うん、そう、うん、1回目に癌があるかもしれません言われた時にきついんですよ、
うん、
再発イコール死ぬから、
うん
まあ、死ぬなー思って、
うん、
で、ただ僕入院した病院の、うん、すごいでかい病院なんですけども、
うん、
その病院が経営しているものすごいなんかようわからん最新機械を持ってる他のなんかラボがあるんですよ。
ああ、そういう検査するためだけのラボね。
そうそうそう、なんかわからんから、うん、ものすごくでかい機械持ってる、うん、そう行ってくれ、
うん、
行ったんですよ、
うん、
で行ったら窓口の姉ちゃんがあの加藤さんって言われて、うん、と思ったら昔僕が仕事したことがあるモデルの姉ちゃんやったんですよ。
あそんなところに
そうそうそう、あお久しぶりとか言って7年ぶりかなとかいう話をしてて、
うん、恋は芽生えだとか、
どうしたんだって私結婚して今ここで働いて
る、ああ残念な、
そうですかって言って今日何しに来たんですかって、すみません癌の検診って何の話やねんああそう大変ねとか言われて、
うーん
あってそこで見たら肝血腫、
肝血腫、
良性血腫、
はいはい、また血腫なんや、
そうそう、肝に肝臓になんか何や血の溜まりですわ、
はあはあ、
溜まっとるええやと思われると、
うんうん、
だから良性やからええと、
うん、
まあまあおっさんやとみんなね、あの病院とか、会社の検視とか言われたことあると思うけど、うんうん、血腫ってのはすっごい普通の話なんですよ、うん、要はある話でかまへんと言われてたんですよ、うん、でそれが1年経ってもう1回見つかったんですよ、
あまだ、
だから今年の1月に最初だから、
それ血腫ができやすい体質な
ん、いやそれが1月にもう1回肝臓に影があるって言われたんです
ね、うん、また
そうそう、
またかよ、
今年の1月に
ようって感じ、
そうようまた来たねって感じで、うん、もうこれ死んだなと思ったんですよしてそこで終わるはずやったんが、もうさすがにやばいから、うん、もう1回検査してくれたって1ヶ月伸びたんですよ、
ああ
うん、で2月になって見たら前見た肝血腫がもう1回映ってて、はい、大きさも変わってないと、うんうん、いやからこれで大丈夫って言って、
なるほどね、
晴れてフリーで、晴れて今元がん患者、
元がん患者、
あ
元 AKB みたいな、
元 AKB 結構でかいよ、センター張ったよぐらいのこれはねなかなかのもんですよ。
まあね、本当に生きててよかったねっていう、
そうですね、病院ものすごくね 看護婦さん綺麗でしたけど、大体、うん、入院した時おかしい思ったんですよ。もう入った病院が癌病棟で、目の前にいたおっさんが、わしね、あと半年で死ぬねんとか言って、おっさんそうですかみたいな感じやし。
よくあの映画にあるやつですね、そのところでね。あの注射を打たれたやつはね、死ぬんだよみたいな。
そうそのおっさん昼間ごっつ明るいのに、うん、夜になったらわし死ぬんや死ぬんやってわめいてるし、もう何やねんここと思ってるし、そうってなんや、もう病院食全部食ったら怒られたりとかね、はあ、全部食べたらダメなんですよこんなのはとか言って、少し残さなきゃダメなんですよ。
そうなんですか。なんかそういう風習あるんですか。
いやだから
中国とか韓国みたいな、
そう
ちょっと皿を全部ちょっと残すのが礼儀とか、
そんな感じみたいね。
ややこしいな。
バクバク食うたらねダメなんです、そんな腹に負担かけたらとか言ったら、そうですかとか言われるところ
言ってくれないとね。
全部食ってしまったりとか。衛生さんなんか入院したことないでしょ。
ありますよ。
手術あります。
手術はないですね。過労で倒れて肝機能障害って言われて、それはありましたけど。
なるほど、
うん、
僕もね手術初めてだった
ん
ですよ、今手術すごいですよ。何しかね、
うん、
みんなだからコンプライアンスがあるんですね、皆さんが。
ほうほう。
だから名乗らなあかんらしいですよ。
私何々所属何々何とかがと申します、今から加藤さんの腹腔内部手術をさせていただきます、プスみたいな。
いやほとんどそうですだからまず入院して僕は検査して、次の日手術やったんですね。
はいはい。
で手術の時に、
うん、
あの車椅子乗ってください言われるんですけど、うん、めっちゃ元気なんですよ、
う
ん、こっちは歩ける決まってるんですよで歩いてきますって言ったら、いや乗ってくださいと決まってるからって乗せられるんですよ、
うん、
で乗せられてビヨーンと行って、
うん、
なんかこう、なんやベッドみたいなやつを乗せられて、
うん、
ベッドグーン上がるんですね、
うん、
あ、まあ、ベッド乗せられて、まあ、エレベーター乗って行ったらベッドがビヤー上がっていくんですよ。
ほう、かっこいいですね。なんかね、
そうそう、
カタパルトになんか
行くみたいな。上がってったら僕の右側の横がカパッと開くんですよ、うん、
ドーンダッシュシュートみたいな。
そうカパッと開いてそのベッドが横滑りしていくんですよ、
スルーッと。
だからなあの給食みたいなんですよ自分が。
サンダーバードの室内
ベロベロってベロベロって入っていくんですよ。でブワー入っていったらそこに10人ぐらい、
うん、
まあだからおるんですよ、
流れ作業
医者が、
はあ、うん、
容器ボワー折って、
うん、
で僕なんか、まあ、絵に描いてるのこのガスマスクじゃないか、汗じゃないけど、はいはい、このマスクつけられて、
うんう
ん、なんや縛りつけられて、頭になんかいろいろやってブワーってやってて、パッと見て僕9人か10人おったんですよ、
う
ん、その時に、第一執刀医のなんとかです、第二執刀医の誰それです、麻酔の誰それですか全部言ってるんですよ、覚えてられるかと思って全部ブワー名乗って、これからこうしてああしてそうしてこうしてって、ああそうですかって感じだけど、そうですかもしょうがないけど、ブワー捕まってるから。ほんで今僕はなんですけど、僕の手術はその注射じゃなかったんですね、麻酔が。
ほう、なんですか、なんか周期だ
とか。そう周期です。
スーってガスマスク、ガス
ですね。今ガス入れますせーと、
う
ん、
意識なくなっていくよ、なくなっていくよってこう。
いやそれが、
うん、
意識なくなる前に、うん、体の左側から順番に痛くなりますって言われたんですよ。
いや
何やそれ、何やねんそれ。
左側から順番に。
つまり左側からずっと回っていますってこと
です。ああ、注射じゃないけど。
けど同じですね。治ったあるかい思ったんですけど、うん、ブワー入ったら左側からめっちゃ痛いんですよ。めっちゃ痛いのがぐわーっと体の真ん中まで来て、僕の鼻つつまで来たので、ストーンと意識落ちるんですよ。
ああ、すごい分かりやすい。
うわー、思って、そっから、うん、ほんまやったら2時間ぐらいで終わるやつが、僕はガンが見つかったから、
うん、
見つかったら、その手術の時に病理検査、担当が来なあかんらしいですね。つまりその時に開けた瞬間に、
うん、
もう全然癌が、肝臓までいっとる言うたら、
うん、もうそこから肝臓の手術も一
緒にいいかなかな、そう、うん、腹腔鏡やなくて腹バツバツだから、
はいはいはい、
来たら、大丈夫やと、
うん、
でそれを検査すると時間かかって結局4時間半ぐらいかかったのかな、
うん、
で終わってもう気ぃ付いたベッドですよ。
基本的には今ちょっと説明省略しましたけど、うん、腹かさばかるんじゃなくて穴を4個5個開けて、
う
ん、
そうですね、
つつきに行く今時の手術なんですね、
はい、腹腔鏡と言われ
るやつ、腹腔鏡
手術
という
らしいですわ、
はいはいはい、
うん、まあだから 1.5 センチぐらい、一番ちっちゃいやつだったら6ミリとかの穴を4箇所開けて、
うんうん、
そこにロボットアームぶち刺して、
ロボットアーム、
はい、
NASA みたいな、
そう、NASA、 ロボットアーム NASA みたいなってアホですよ、それは。いや、そこの最初に、最近やっぱりカメラついてるらしいですわ。
ああ、まあそうですよね。う
ん、でカメラついとって、そのモニター見ながらおっさんが、うん、なんかこんなガチャガチャガチャガチャゲームみたいにやって、
うん、
なんか切って、
うん、
なんかズルズルって出したらしいんですよ。
ズルズルと。
まあ、僕見ていいから出したい言われたら出したいな、うん、もしかないですけど。うんうん、で、 終わりみたいな感じやから、うん、今さっき言ってたのに見しましたけど、うん、まあ気づいたら気づいやけど、
まあボタンの穴みたいな感じですね。
まあそうですね、まあ日焼けしたらわからん程度と思うんで、うん、そんなに派手な傷でもなくなって、うん、っていうのがあったんが、まあちょっとこの一番今のところビッグなイベント、
ビッグなイベントですね。本当に来ててよかったなっていうね。
そうですね。だから先生言うたんですよ、うん、あのなんやこれ僕取らんでほっといたら、うん、あのもしかしたら 2,3 年で死んだかもしれませんね言ったら、うん、いや何言ってんの、年越えられへんかったよって言われて
2012年で死んでたかもしれない。
じゃああんた見とけ言うたんやと思ったけどマチーさんもだけどね、あれは怖かったな、ほんま、
この番組はアフラックの提供でお願いします本当にね、
うん、
いやあるんですねこういうことってね、ある身近にね、
あのね、うん、これね、まあちょっとね長くなるかもしれないけどね、
はい、
これ皆さんに言いたいのはね、うん、あの保険、
うん、
いわゆる生命保険とか入る前に、うん、僕入ってなかったんですよ、うん、実際にはこの手術実際に死にかけたわけですよ、
はい、
で僕は手術しました、
はい、
して、まあ、月々かかりますよ、月々というか通院はかかりますよ多少ね、うんうん、さ CT 取ったり MRI 取ったら3万とかかかるんですよ、うん、でもね手術した金って入院費僕9万円しかかかってない。
ほうほうほう、
つまり9万で助かってるわけです。
意外と少ないな。
これなぜかっていうことですよ、
うん、
これはいわゆる限度額医療保障制度っていうのがですね、日本はよくできてるのがあります、
うん、
その前が高額医療保障制度っていう、
はいはいはい、
高額医療保障制度っていうのはつまりどんだけ金かかろうが、うん、1回の手術で
ここまでがリミットだよと払うのは、
手術が1回で入院でなんですけどね、うん、月々何万円以上払わんでいいってのは決まってるんですよ。
いいですね。
そうなんですよ、
日本って。
日本はね、うん、あの少なくともそこはすごくよくできてる、
うん、
ただその何万でも払わんでええよっていう高額医療保障制度は、うん、最初は全部払わなあかんなんですよ、
うん、
で戻ってくるって感じだったんですよ。
あ、戻ってくるん
だ、ね、キャッシュバック。
最初はやっぱり額面通り
払えやって、
でも200万でも300万でも、
その額面通りも払えなかったんで最初ね、
うんうん、
ないかな思って、うん、でも調べに調べたんですよ、
うん、
してしたら限度額医療保障制度があると、
うん、
つまり自分がいつから入院して、
うん、
いつ退院して、
うん、
っていうことが分かってること、最初に予約を入れとけば、うん、最初に見積もりを立てるから、
うん、
その実費しか払わんでええっていう制度があるわけですわ。
まあでもそれ死にかけの人がね、うん、そんなこと普通できないです
と思うでしょ、うん、で僕ね病気になった時一番最初に思ったことは、うん、金かかるなーですよ。
死ぬのにも金がかかるのかと。
そう、
まあそうですね、
リアルに思いますよ、うん、こっちはまあ結婚もしてへんし、
うん、
何もいろいろあるけど親もね結構年を食ってる、
うん、
いろんなこともある、
うん、
誰かに迷惑かけてる生きてることがすでに迷惑かかってるようなもんやのに、
うんうん、
ここでなんやかんやと金がかかるっていう方が、うん、プレッシャーなんですよ、
うん、
じゃあ何考えるかって言ったら、自分が苦しむよりまず迷惑かからないに金かからないにするのはどうかですよ、うん、必死に調べますよ、
うん、
限度額医療保障制度はすごく使える、
うん、
でこれは月またいだらダメなんですよ。
あ、その月で完結しないとダメですか。
1ヶ月間でいくらやから、例えば28日入院して、
うん、
2日に出ました、
うん、
したら2ヶ月で割られるんですよ。
わあ、じゃあひょっとしたら、
うん、
ごめん手術来週あさってにしてみたいな、月またぎにしてとか。
だから僕はそれを考えて、うん、その月内に入院して退院できるようにしたんです。
ああ、もう1ヶ月に詰め込むだけ詰め込んで、は
い、ただその時に、
うん、
あの言われたんが、
うん、
あの僕が入院する時にこれ限度額医療保障制度使いますか言ったら、うん、ギリギリだねって言われて、
うん、
もう1日入院したらなちゃんとそれはそうなるんですか、そういうんですか、
うん、なんか期末やから早く仕事仕上げてみたいな。
いやもういやむしろだから風邪ひいたりでもう一日いたらいいんですか言ったら、いや早出た方がええよって言われて、うん、で結局4日間、
はあ
4日間で、
うん、
出て12月か12月に4日間で出て、28日ぐらいにもう請求が来たんですよ、
うん、
1ヶ月集計何や1ヶ月ぐらい請求かかるようになったけど、うん、12月28日ぐらい来たから
年末の。
そうでも今更間違ったって言うなよと思って、その場で僕はネットキャッシングに振り込んで、
ね、今時や今時や、
あとから請求されても絶対払わへんからなと思って、そのボーンって払って89,000円。
うわお安い、
お安い、
うん、
お安いですよ。
死にかけてんのに、
死にかけて9万円で助かると思ったらね、
うん、
絶対
保険なんかいらんかったんやってなりますよね。
保険代がね、保険代を毎月例えば5000円安いですって言ったところで年間6万かかるわけですわ、うん、って考えて保険代が僕は高いとは思わへんけども、
うん、
年齢がまだ僕ぐらいとか、まあ、50ぐらいまでやったら保険かけるよりも限度額医療保障制度を使った方が僕はいいと思う。
これ新鮮ですね。僕今保険どうのこうのっていう話をちょっと考えてたところ
で、嫁が多ったり家族多ったら別ですよ。
うん、まあまあ一人やったらそう
か、ね、一人やった事故起きてうんぬんで残さなかったら別ですわ、うん、己の体どうかするかやったらね、うん、ちゃんとそういう制度を考えた方がいい。
まあその頭が回る余裕がある場合やったらいいんですよね多分ね。
余裕、余裕でも余裕じゃなかったな僕の場合は。最初にそれ来たな。
死ぬのにも金がかかるのか、なんと無慈悲なのだこの国はみたいな。
だから死にますせって言われたわけですよ、
うん、
おたく死にますせ死ぬんですせ、あそうですかってなった時に、なんとかして人に迷惑かけないためにはどうすればいいかと、
うん、そこを考えるんですね。
考えました、ね、本当に。
でも本当に今一人身の人増えてきた、そういうことってすごい現実的なことなのかもしれないですね。
このネットラジオ聞いてるような、
うん、聞いてるような
って聞いてるような人たちは、うん、僕と同じような立場の一人身のおっさんも多いと思う。
うん、
うん、そしたら限度額医療保障制度
パウエルさんにも勧めないといけないですね、
まあ、あの人やった方がいい。あの人は保険入ってると思われへんから、うん、
入ってるかもしれないです
ね。意外と保守的なんですね。
意外とねマネープランはしっかりしてるんでね。
まあね、
うん、
ほんまにやった方がいいですね。
なるほどね、限度額医療保障制度、
そう、
月またぎはやめようぜと。
そうです、いろいろありますよ、うん、毎月2万以上払わんでいいとかあるんですよ、うん、通院でもほんまだから MRI とかもう請求したら返ってくるはずなんです
けど。でも本当に僕も親父が去年亡くなって、
うん、
その時にいろいろ言われたのは、うん、病院はすぐ今3ヶ月ぐらいで追い出すんですよね。
そうです、そうです
ね、
そうです、
本当に厳しくて、うん、で最初になんか聞かれるらしいんですよ、
うん、
お宅は経済的に余裕がありますか、それとも松竹梅でいうと梅ですか松ですか竹ですか、
あそんなの聞かれるん
ですか、いうの聞かれると。でいやうちは生活保障です、生活保護ですとか、
うん、
うち金持ちですって言ったら、うん、カシッってこうトリッパグリがないから、その上のレンジと下のレンジやったら大丈夫、ただ真ん中の層が一番困るっていうか邪気に扱われるとせちがらいですよね。
そんな世界ない、
うん、らしいですよ今本当に。やっぱり売り上げというかね、取りっぱぐれがないようにとか、
ね、
でも不良債権患者っていうのもいるんでしょうね。そんなこと言わないですけど、
まあまあまあおるでしょうな。
本当のお医者さんの世界ってそういうね、なんかダブルスタンダードみたいな。昨日僕もたまたまファミレスで仕事をしてたんですよならもう何か隣で医療関係者とおぼしきと話してるんですよ。
おファミレス来てるんですか医療関係者。
なんかわからないけど品川台のファミレスがおったらね、まあちょうど打ち合わせしてたんですけど、僕もなんかねやっぱりその厚労省の言うとる通りに仕事なんかしてたらね、うん、もう仕事回んないんだようちもって、
うん、
だからもうみんなグレーゾーンで全部書類とかも済まして、
うん、
コンプライアンス天気なんとかなる玉色むし色の処理をしてやるんだけど、
うん、
病院の雰囲気が悪いと、
うん、
内部告発が起きるんですよ、
うん、
生々しい話やなだからどこどこ会でなんとかっていうのは多分職場内でいじめがあったりとかするとこういう不備があったよとか、
社内顧客を大事にしろと。
そうそう、だからやっぱりがっつりと多分ね
全員で悪人になって全員中身を楽しくやれと
そう多分みんなで声かき運動もしてるんですよね。黒い意味の声かけ運動もしてるかもしれない。
今日も稼ぐぞとか言ってるんですか。
いやいや売り上げなんぼですとかって
あ、
まあ、まあまあまあでもね分からんでもない。
いや気持ちは分かります、気持ちは分かる、
うん、
気持ちは分かるけどな。
だから多分加藤さんなんかは、
うん、
あいつめって僕あと3日間逃していればちょうど分散できたのに攻撃を
せるから。いやほんまにねだって思ってますよ12月20日入院してね、
うん、
24日に退院させられましたよ。
でしょ、書いて早いでしょ。
しかも23に出てってくれ言われたんですよ、
うん、
元気そうやからって。いやいや待ってくれと元気そうやからやなやろって痛いねこっちはと思って動くと歩いてますやんって言われて、うん、いやいや痛いです、めちゃめちゃ痛いですよ。
だから本当に今の病院ってすごいね、ドライな部分はすごいドライやなと思うし。
そうですね、うん、いやだって腹かっさばいてね、
うん、
癌病棟で、
うん、
一応まあ、癌の可能性が高いところで手術してますよ実際、うんうんうん、それで4日で出れるわけですよ、
うん、
まあすごいっちゃすごいですよね
今時なんですよね。だからそれも腹かっさばかんからっていう技術の進歩を。
でもなんか曜日決められてるんですよ、うん、
なんか水曜日は だから火曜日みたいな、
うん、そう水曜日は胆のうの日らしいんですよだから胆のうは水曜日しかできないんですって言われて、あそうですか、
それどっかの町医者で何々か何々か何々かっていっぱいあるけども、うん、巡回で非先生が来るっていうような
状況だから、その胆のうと執刀医が水曜日しか来ないんですよ、
う
ん、
ああ、う
ん、だからその先生来ないやってる来れへんから、うん、
水曜日は胆のうの日、
水曜日は胆のうの日そのカレー曜日みたいな感じですよ。
へ
え、あそうですか、しやから年内いつできますか言うたら、うん、クリスマスしか空いてませんって、うん、おっさん一人でクリスマスで堪能取ってる場合ちゃうなとか言うのそうですかってふんふんって言うの、
いや本当にだから何でしたっけ、何制度でしたっけ、
限度額医療保障制度、
限度額医療保障制度
と高額医療保障制度、
うん、2つね、
はい、
これ必須です、ということで、
はい、
一応このラジオはですね、
はい、
のぎつ R という名前で次のラジオなんか恥ずかしいんですけど意外とのぎつってなんか不吉な言葉みたいな、
あまあそうですね、
のぎつって書いてあったら
なんかちょっと村の飲酒みたいな匂いがします
ね、なんかいやですね、なんかそんな感じなんですけど、まあまあ次の何かっていうのを、うん、まあまあ一応テーマにはしているものの無駄話をしてるんですけどね、うんうん、ちょっと最近ね、
うん、
食べ物で思うところは一個あるんですよ。
食べ物、
うん、食に関して、
うん、
まあ、みんな食興味あるじゃないですか。
まあまず美味しいものがいいですな。
ね、うん、なんかまあここ5年ぐらい前からナポリタンって昔懐かしの喫茶店のナポリタン。
だまあ今言うてますな。特に言うてますな最近。
もう飽きたっていうぐらいみんな口の中がもうな、
もうめっちゃですね。
昔懐かしのナポリタンって言った瞬間に、うん、なんかもう口の中が酸っぱくなって、うん、多分今梅干しを想像するよりも、うん、昔懐かしのナポリタンって聞いたからうんってこう口をつぶんじゃうようなイメージなんですよ。うんうんうん、もうナポリタンはもういいと。
もういいんですか？
いっぱいあるじゃないですか。
あ今ね、
うん。あれだけ今ナポリタン、ナポリタンって言ってたけど、うん、なんかもう今ナポリタンそんな食いたくないし、
うん
うん、なんか嫌だなっていう感じなんですよ。じゃあ、ある種のそれってリバイバルブームなのかなと、食のね、
うんうん。
じゃあ他になんかあんのかなと思っていろいろ考えてたんですよ。うん、次来るのはね、
うん、
オムライスです、多分。
あれ来るんですか？
来ますよ。僕の中では来ますね。
定番すぎるよ、定番
に。いや、加藤さん、それは勘違いします。
あれが来るっていう意味
は。オムライスが来るんです、僕の中では。
オムライスが、何や、あれですか？優香が美味しいとか言い出すってことですか？
いや、まあそういうこと
ね。朝方に。
王様のブランチとかで、ね。
今オムライスって言うんですか？
今オムライスが熱い。違うんです。オムライスって皆さん想像してみてくださいよ。
は
あ、今ね、普通のオムライス食べれる店が少ないんです。
ああ。
ほら、頭の中想像してくださいよ。
ザ・オムライスね。
ザ・オムライス。ふわふわ、とろとろのオムライス。
あのジャスコの7階とかにあったやつでしょ。
昔やね。うん、でも今考えてみてくださいよ。どこだ、林なんとかのふわふわ、とろとろのオムライス。
そう。それいらんねんと。
それいらんねんと。
そう、わかります
。食堂の学食で食ってたオムライスって食える店ないんですよ。
パッサパサの卵のやつ。
そう。
ないね。あんま見ないね。
次来るのは、うん、昔懐かしの喫茶店のオムライス。
あ、それはあるかもしれないな、
うん、
学生街とかあるんちゃいます？
あるかもしれないですけど。で、うん、もなかなかね、街中で、ご飯食べようかな、で、洋食屋行っても、
うん、
みんなトロトロ、ふわふわの、
うん、
女子が喜びそうな、トロトロ、ふわふわ、ジュクジュク、ドロドロ。
あの、ラケルとかいてもそうなんですからね。
次来ますよ、多分。
まあまあまあ、それうちで作ったらええんちゃいますよ。
いや、踊るで。意外とオムライスは難しいのと、うん、で、あの、ご主人様って言ってくれるようなところは、今時のね、多分ね、あの、女の子に受けようと思ったら、うん、トロトロ、ふわふわとか、そういう擬音をつけないとダメなんかなっていうので、うん、こんなところでトロトロふわふわのオムライスさんが食べれんでいいよっていうところも、トロトロふわふわのオムライスを出してる嫌いがある。
あ、わかるわかるわかる。
でもうだからうどんといえばエッジの効いた讃岐うどんが当たり前になってしまって、
う
ん、
そうですね、
昔ながらのうどん食べれなくなったじゃないですか。
あの醤油だけやろみたいなやつとか
ですよ。そうそうそうそう気をてらうなと。
だから何々のっていう何々のいらんねんってことでしょ。
そう、何々のね、
トロトロのとかいらんねんって
ことでしょ。そうそう、なんか今時は何か付加価値つけないとダメだから、うん、龍馬が愛したコーヒーとか、
もういらんっちゅう
そういうな、頭に冠なんかいるじゃないですか。
あ、
そのショーね、女の子にちょっとこういう歌トロトロふわふわの、そんなんはいらないんだよと。普通の武骨なやつが食いたいで多分、うん、ネイバーのまとめとかに出てきますこれ。
いやでもそれは分からんでもない、
うん、
分からんでもないけど、オムライス1個じゃなさそうですね、そうしたらね。
って考えた時に、うん、僕何やるかって考えたんですけど、うん、ないんですよ。でいろいろネットで調べてみたら、うん、消えた食べ物たちっていう、
うん、悲しい悲しい題名ですな
まあまあよくあるね、うん、ジョルトコーラとかタブクリアとか、いやそれはメーカー品のもんじゃないですか。
そうサスケとかね、
サスケとか、うん、そういうのじゃなくて、うん、世間一般でお家のお母さんも作れてた食べ物で今作らなくなったものってなんかあんのかなって考えたんですけど、 あんまりないんですね。食べ物ってやっぱり根強いんですよ。
まあ年代で変わってきたのはありますけど、ね、切り干しとか作らないようになってるわけ
です
から。
ああ、まあまあそうですね。
ああいうやつは、
うん、干し柿とか、
干し柿とか、
ね、田舎行ったらありますけどね。
茎わかめとか食ってたら、ね、今ないじゃん。まあ、
ああないです、
うん、
まあ、最近食べなくなったのはヌタとかね。
ヌタあんまりうちでは困るからね
今普通の、うん、普通の30代とか40代のうちで奥さんがヌタ作ってくれるところってなかなか珍しいと思うんですよ。あなたヌタよって出してくれたら結構キュンときます。
それはすごいレベル高い
ですね。高いです
ね。なんか両手の娘しか食べられないんだ
ヌタも美味しいですよ。
ヌタか。
ヌタ食いたいんですけど、ヌタ食えないんですよ、実家からないと。
昔キッチョでヌタ出してたらしいですけどね。
キッチョで、
キッチョで
支えてたんですか
ね。そうでしょうね。
もっとスパクとかあのババアが
言ってたんですね、こっそりこっそり。そうか、オムライスね。ただね、うん、そのいわゆる、デパート上の食堂雰囲気的なっていうのってのは一時ありましたな。そういうな
んでもね、うん、そういうところもトロトロふわふわになってるんですよ。そういうとここそ、それこそね、今交流戦で復刻ジャージ復刻ユニフォームとかやってるみたいに、西武の上でも行ってもトロトロふわふわなんですよ。
あ、でもそれはいいかもしれないな。そのどっかのデパートとかで上で、うん、30年代40年代にあった、うん、ザ食堂やりますフェアとかやったら、
うん、
ちょっと行きたいですけど。
行きたいですよ、
うん、
でもね、百貨店もいろいろ考えていて、うん、この前ちょうど西武でやってたんですけど、うん、和食の物産展やってるんですよ。
和食の物産展、
うん、ちょっと不思議ですけど、百貨店の大体7階の物産展って2ヶ月に1回北海道物産展してるじゃないですか、
うん、ね、もう北海道多いな。
だって北海道物産展フロアかなって思う時あるじゃないです か。
あります、あります、
うんうん、それで、うん、この前西武やってたら面白くて、素材を軸に物産展じゃないけど、だから和三盆、
和三盆、
サトウキビ、国産米粉を使った、うん、和食、和菓子の物産展ですよ。
いや、臭いですよ、それ。
だから、それは、でも、蓋開けてみたら、うん、知ってるデパ地下の地下にあるやつが、ちょっと違う銘柄でありましたみたいな店が並んでるんです
。デパ地下が7階が来ただけですよ、
それって。これ新しいなって思います
よ。いや、見せ方としては新しい。
いや、新しいけど、うん、ついつい買っちゃうんですよ、やっぱり。
あ、まあ、わかるわかる。
和三盆とか、いうわけは僕はね、おは、伊賀上野のおはぎ臭とかってあるんですか。
ああ、なんか聞いたこと
あります、
うんうん、
シュークリームの生地の中におはぎ入れてるんですよ、
う
ん、
デブバッシュぐらいのやつでしょ。
そうそうそう、だそれだけなんですけど、やっぱりそう言われてブランドじゃなくて、うん、この産地がどうのこうのとか、うん、ね、
うん、
おいしいも的な世界ですよ、うんうん、有名どころの和食って和菓子店だけど、 和三本使ってやってます。ま
あ、それはもう今言われた通り、やってることは出待ち方同じやけれども、うんうん、見せ方を変えたっていうのはものすごいあの企画としてはうまい、ね。
これは西武百貨店すごいなって思いました。なるほどね。
その企画者すごいな。
すごい。
だって一番金かかってないもん。だってここまであんねんもん。
なるほど。いや上から上がってきてくださいみたいな。
まあまあそうですね。あすごいな。
その切り口新しいが、これからそのね素材を元に何かするとか。
あ
うん、昔懐かしのっていうのはまあ当然あるものの、うん、まあ言ったらストロングスタイルのこういう食べ物、
うんうん、
来るんじゃないかな。
うーんなるほどね、
うん、
食べ物ね。
だってもうどこでも今どこ行っても美味しいじゃないですか。
まあある程度ね。
だどこ行っても美味しいから外食するときすごい悩むんですよ。
外食ね、うん、最近ね僕この間女の子たち聞いてね、うん、一番笑うたのはね、あのキッシュ、
キッシュ、あキッシュね。
キッシュ、
うん。女の子と多分一緒に行かないと男は食わないキッシュね。
でしょ。
うん。
卵焼きと何がちゃうねんと思ってるキッシュ。
うん。スペイン風オムレツとどう違うねんってわからないキッシュね。
でね、
うん、
そのいつが言ってたのは、
うん、
キッシュごとちっこいんですよ。あ だいたい江戸で食うポールとかあるんですけど、幼稚園のポールとかね、結構有名なところですわ。
うん。
キッシュを、うん、それでお腹いっぱいとかで言ってる女は殴りたいって笑いましたけど。そんなわけないやろなって
。あ女の子はあれでしょ、弁当持ってくるのにもう小さい小さいお弁当箱で、あお腹いっぱいって言ってる、
言ってる、
うん、あの死ねばいいのにって感じ
なんで、ね、そうあの子は宇宙食のように凝縮されてると思ってるんですけどね。ものすごくカロリー高いんじゃないかと思ってるけど、キッチュだから腹いっぱいになるわけないやろと、
うん、で女の友達が言ってた、
そう言ってた。女は笑いましたけどね、
うん
うんうん、私は食べたけど見つくたのかと思わないです。
意外とでもキッシュもカロリー高いような気はしますけど、
ね、ただねそのちこっとちっこいね5センチかける5センチぐらいだったら1000円ぐらいするんですよ、うん、美味しいもないお茶とかついて、
うん、
高いぞと、
うん、
でそれを美味しいここのキッシュとか言ってるのはもうイレイレすると。
パンケーキもそうですよ今。
パンケーキ、
うん、
パンケーキなんか食いますか。もう嫁と食うのか。
まあまあ
パンケーキね。
パンケーキなんか安いですよ原価。
まあまあそうねゴミみたいに安いね。15円ぐらいじゃからあんなもん。そう今 何流行ってるんですか今食い物。
まあパンケーキとかなんでしょうね。やっぱりスイーツっぽいものとか。
スイーツ、
うん、
スイーツ。
まあ朝の土曜日の昼間から王様のブランチを見れば多分分かると思うんですけどね。
見ひんからな。何流行ってるのか全然分からへんもんな。美味しいもんとか言うてもね、その高いもんもそんな食ったことないし、うん、シュークリーム食えればもうそれも満足してるからな。
そうなんですね。だからもう本当にね、うん、今多分食べ物が複雑化になってるから、
うん、
多分シンプルなものの方が多分ウケるような気がする。
あのね、
うん、
僕実はオーブンレンジ買ったんですね。
あこのね
私の
加藤さんの家は、うん、なんかねこれすごい団地にあるから、
うん、
なんか昭和40年代後半ぐらいに建てられた団地っぽいんですよ、
ね、まあ実際そうですね。53年地区とか言ったかな、
うん、35年地区ぐらい。
35年もですよ。
この中入ったらびっくりして。
中綺麗なんですよ。
めちゃめちゃ中綺麗ですよ。
そうそうそう。
事故物件ですかっていう感じなんですけど、そうそう
そ
う、
僕も聞いたんですけどね、未だに聞いてるんですけど、一応事故ではないと言い張られてます。
すごいねキッチンがあるんですよ。
そうなんですよ。ちゃんとね3点キッチンがついててね、
うん、
あのでオーブンレンジこうたんですね、
うん、
なぜこうたかというとレアチーズケーキ作ろうと思ったんですよ。
あその女の子にこびたような。
あのねそうそうそう、チーズケーキって、
うん、
ベイクドチーズケーキちょっと男やけど、
あ
レアチーズケーキってちょっとセクシーな気がします。
セクシーですね。確かに、ね、
なんかちょっとエロいな思ってちょっとレアチーズケーキ作ろうと思ったら、別にレアチーズケーキ作るのにオーブンレンジいらんかったってことこないで聞いてたそういらんでみたいな。そうかと思ってちょっとね、もうだから自炊するんで、
はい、
だから今日ね、
うん、
なんか飯食いていないって言
ったじゃないです
か、
はいはい、
して食うてないかなと思って、
うん、
一番僕ね食うかなと思って、
うん、
そこにハヤシライスあるんですよ
実は。ああ後で食べます。ハヤシライス作ってくれたんですね。
まあまあもう昨日から作ってたやつあるから、
確かにね。
そうそう、ここはもう食えるから、
はい、はい、
食いましょうこれね、
はい、
そうだから自炊するんですよみんな。
そうなの。
そうみんなで、ね、料理男子とか言ってるけどね、うん、料理男子が切れようとちゃうんですよ。自分で食わないから自分で作るんですよ。
まあネット見たらやったらもやしの話題入れてきますもんね。
もやし完璧ですよ。
もやしはもうみんなの味方だ。
もやし味方ですよ。ほんま業務スーパー的なところでもやしは必ず買うし、
うん、
でほんまにね、あとナスです。
ナス
はすごいですよ。
ナスとベーコンの持ち入りパスタみたいな。
あまああのね、ナスとグリルがあればね、
うん、
もうとりあえず肉がなくても生きていけますね。
ナスですか？
ナス。ナスはね、
焼きナス？
焼きナス。焼きナスに醤油と生姜を混ぜてかけて、うん、それをご飯に足しただけで、うん、実際肉がなくても生きていけるんですよ。で金がない時はナスですね。まあ、だ嫁さんにね、
うん、
そんな美味しいもん食わしてもろうてね、
うん、
まあ悠々自適の生活を送ってる人に言ってもしょうがないですけどね。
やさぐれてますね。
ほんまに羨ましいでしょ。
いやいや、とりあえずでもあれですよ、うん、食はまたね、いろいろ話は、うん、みんなこのラジオって食の話結構するんでね、
うんうん、
だ次に来るのは多分僕はオムライス。
オムライスでも分からんでもない。
多分日霊あたりが年内に何か作っりますよ。
なんかその予言話。
予言話。
まあいずれ
か。で多分素材をベースにした物産展増えますよこれから。
その素材をベースにした物産展はすごくありそう。
うん、だからもうあれですよ、僕らね、
うん、
新聞社に就職しようとした時に、うん、新聞記者のやつで大体三大話を作らされるんですけど、
うんう
ん、三大話なんてね、うん、簡単なんだよ。
うん、
王道のネタ3本作っとくんだよ、
うんうん。
あとは無理やり三大話のネタを紐付けるんだよ。って言ってました。
あ、まあそれはまさに王道ですね、
うん、
その話自体は、
うん、
だつまり原価を、原価っていうか、新しいものの云々っていうことでしないんでしょうね、
うん、
まあもともとありますよ、そういうことあるけど、うん、
でもその企画がありきでいい、言い訳ですからね、はっきり言って、ね、
まあまあ言い訳です、
物産展なんでね。
物産展言い訳ですよ。言い訳満載ですよ、あんな
の。もうその企画とあれや。
で物産展と今あるのは期間限定の2週間だけ出店の店ばっかりですよ。
ああ。
デパ地下行ったらそんなばっかりですよ、うん。2週間しか出店しませんって言ってるやつが2ヶ月で一遍来てんだったら、お前ずっと出店してるわけっていつも思うんですけども。
本当そうですよね。
うん。
閉店セール毎日やってるとこみたいな感じ
で、そうですよね。そうそう。どうなんやろ。それを流行りというのか。
うん。それはもうビジネスモデルになってるのかもしれないですけどね。
なるほど、
うん、
名人はオムライスが来るの話、
オムライス来るの巻きですよ今回は。
来てるぞ
多分今これ聞いてる人多分すごい怒ってると思います。
だからどうやねん
こんな話聞きたなかった。
知らない、知らんわ。
死にかける話とオムライスの話をやろうっていう。
まあ死ぬ前にオムライス食って死のうかな。
いやそうですよ、最後の晩餐
で。お前ね、それもええんちゃいます
ね。まあそういうことで、
はい、
まあ今日は60分ちょいですかね、これ放送はね。
そうですね、
短くコンパクトに、コンパクトに。ほらみんな忙しいですから。
忙しい忙しい。そんなもんね、人が死にかけた話とか電車とかで聞きたないっちゅうね。
いやいやいや、でもみんな参考にはなると思います。
そう、参考にしてい
ただい
て、
いつ何時どうになるか分かんない、
ね、皆さん検診は受けて、
本当に
それ検診を受けてポリープやって言われたら、うん、大きさが1センチ超えたら即切った方がいいんですよ
ね。で病理検査あります、
病理検査に回して、
うん、
それでみんなに先生方に名乗ってもらってください。
そうですね、
うん、
本当にまだネットラジオ聞いてる人もみんな高齢になってきました。
高齢になってきました。
本当に
高齢の時はそんなもんじゃなかったっていう人が
いるかもしれない。俺はもっとひどかったとかいう自慢が来るかもしれないですそういう人はまたなんかメールでもいただけたら、メール方もありますもんね、一応 ね、
そうですね、
送っていただけたらなと思います。
はい、
はい、それでは皆さんおやすみなさい、さよなら。